おはようございます。2024年3月29日金曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、2024年度の政府予算案、こちらがですね、参議院本会議で与党の賛成多数で成立をしました。4月からのですね、2024年度の政府予算、一般会計が112兆5717億円となり、2年連続で110兆円台となる、過去2番目の規模ということでございます。もともとはですね、2023年度の当初予算が114兆3812億円でしたので、そこから 1.8 兆円ほど減りましたが、過去2番目の規模での一般会計112兆5717億円が昨日、参議院本会議で与党の賛成多数で成立ということになりました。この112兆5717億円のうち、社会保障費と国債の元利払い、元本の利払い費用、これだけでですね、およそ6割を占めるということで、硬直が進み、歳入不足を新規国債で補う構図が未だ続いているということになります。その国債の償還利払い、こちら国債費ですけれども、27兆90億円と過去最大ということになりますが、特に利払い費についてはですね、想定金利を2023年度の 1.1% から 1.9% に引き上げということになっており、金利のですね、マイナス金利の解除、そしてこれから金利が上がっていくということも織り込んでいる数字になっております。なので今後ですね、金利を正常化させていく、さらにもっとね、金利のある状態が日本経済前提となってくるということになると、この国債の利払い費用というものも膨れていく、大きくなっていくということになりますので、財政の健全化、正常化というものもですね、同時に考えていかなければいけないということを改めて考えさせられる予算案なのかなと思います。そして社会保障費の方もですね、医療、介護、年金に関わるものでございますけれども、37兆7193億円と、こちらも過去最高となっております。病院や介護事業所、医療や介護の対価として受け取る報酬のうち、現場の人件費に回る部分を増額し、賃上げにつなげていくということで、診療報酬費用はプラス 0.88%、 介護報酬はプラス 1.59% の改定率となっております。医療、介護、年金、国債の償還や利払い、社会保障費、国債費ですけれども、どちらも大幅な、ね、削減、急に削減したりとかっていうことが難しい項目になっておりますが、この両方を足し合わせますと、歳出の 57% に上るということで、成長投資に、振り向ける予算というものの余地がですね、だいぶ狭くなっているということになっております。一方、物価高や賃上げといった政策課題に機動的に対応するための予備費として1兆円を計上しましたが、去年、2023年度当初予算の予備費はですね、新型コロナウイルス感染症や物価対策ということで5兆円を用意しておりましたが、こちら4兆円減らしたということで、まあ、予備費の予備費を4兆円減らしたというのが、予算案、2023年度よりも2024年度減ったということの大きな内容となっております。ただ、一方でですね、一般の予備費、こちらについては5000億円から1兆円に増やしたということで、すでに1月1日元日にですね、能登半島地震、大きな被害をもたらした能登半島地震が発生していることを踏まえて、被災地の復興に活用するために、予備費をですね、5000億円から1兆円に、一般の予備費を積み増しているということになっております。一方、物価賃上げ促進予備費や、一般予備費の増額、こちらね、コロナ前にはなかった対応ということで、歳出構造平時に戻ったとはなお言い難いという状況でございます。歳出面、今申し上げました通りですが、歳入、レベニューの方ですね、予算の歳入面では税収が69兆6080億円と、 2023年度当初予算とほぼ同額を見込むということで、今法人税率とか法人税収とかですね、個人の所得税収とか、こういったものが増えて伸びているという状況ではございますが、これから6月にですね、所得税の定額減税、こちらを実施することになりますので、まあ、税収を減らす効果があるということを鑑み、横ばいに留めております。なのでこのじゃあ歳入69兆6080億円に対して、歳出の方がですね112兆5717億円ということで、税収と一般会計の歳出全額全体の間の穴はですね、新規国債35兆4490億円を発行することで歳入の不足を穴埋めするということになってございます。はい、こちらがですね成立した予算の内容でございますが、昨日予算成立前にですね、最後の参議院での予算委員会、こちらがありましたが、ここでですね、追加の、いろんな話があった中、岸田文雄首相昨日の参院予算委員会で自民党派閥の政治資金、問題をめぐってですね、おとといはまだちょっとね、濁していた感じでしたが、昨日は森喜朗元首相に追加聴取する可能性に言及をしました。聴取の対象者、調整中とした上で森氏も関係者の一人で政治責任を明らかにするために必要な方ということで含まれうると発言をしました。これでですね、まあ、森氏を呼ぶということが、だいぶ、こう、現地としてはですね、強く出てきているということになりますが、まあ、なお、今、一層調整中ということと、あとは、まあ、どんなね、やり方で、出てくるのかとか、まあ、そのあたりについては、まだまだ、議論というかね、調整がなされていくんだろうなと思いますが、国民世論的にもですね、野党として、野党の立場としてもですね、やっぱまあ、安倍派の元々のドンだった森さん。この人にね、聞かないと話にならんということ。特にね、安倍さんが首相を辞めて党総裁を降りた後に安倍派の、安倍派としてね、トップに戻った時に、まあこれやめようよって言ってたのに、まあ戻っているということ。まあこのあたりも含めて、やはり実力者である森さんの森さんへの直接の追及、これはね欠かせないんじゃないのかなというふうに思います。なので予算案は成立をしましたけれども、4月以降もですね、まだまだ国会、いろんな議論、まあ、遠くにやはり、政治と金の問題ですね、予算、決めましたと。でその予算というもののベースはですね、国債部分以外については、国民からの税収で成り立っていると。まあ国民としてもですね、まあ、定額減税があるとはいえ、やはり大きい税収負担、税負担をしているという状況の中、社会保障費も含めてですね、やはり政治と金の問題についてきちっと議論を進めていき、きちんと透明性を確保できる政治規制法、政治資金規正法のですね改正が求められるんじゃないのかなというふうに思います。その際にはですね、私はやはり連座制を導入していく、まあ、あの秘書のやったことです、私は知りません、事務方に聞いてください。これはねやっぱりなっちょらん話だと思うんですよね。一般の社会において我々においてですね、まあ、税理士がやったことですとか、会計士の監査はきちんと受けてますっていうだけだと不正っていうものはですね、認められないというか、まあ、やっぱり最終的な責任者誰なのかっていった時に、代表取締役と、まあ、取締役会に名を連ねている人というのが当然その責任を負っていくっていうことになりますので、やっぱりね、私は知りませんということでは済まないようにね、きちんと対応してほしいと思いますし、そのきちんとした対応が自分でできないのであれば、それはあなたの政治責任、連座の対象になりますよというのは、非常にまあ納得感のあることじゃないのかなというふうに思うので、ぜひ、そこまで踏み込んだですね、議論をやっていただきたいなと思います。はい、続いて、丸2としまして、トヨタのですね、2月の世界販売。こちらが13ヶ月ぶりに対前期比減ということになりました。トヨタ自動車28日に発表した2月の販売生産輸出実績、 こちらレクサス含む数字ですけれども、世界販売台数前年同月比 7% 減の71万9630台と、2023年1月以来13ヶ月ぶりに前年を割ったということでございます。理由としてはですね、やはりダイハツ工業とトヨタ自動織機の認証不正による出荷停止、こちらを受けて国内で大幅に販売が減少したことが響いたということで、国内販売は 33% 減、2ヶ月連続の前年割れという数字になりました。国内の販売台数はですね、10万3946台ということで、トヨタ織機で、自動車用エンジンの認証不正が判明し、トヨタ1月29日から3月3日まで国内の完成車工場のうち最大で4工場計6ラインの稼働を停止したということで、ハイエース、ランドクルーザー、など該当機種の、該当車種のほか、アルファードなどの生産にも影響があったということでございます。ダイハツではですね、2023年12月に新たな認証不正を公表し、国内生産を止めたため、OEM 相手先ブランドによる生産も、生産供給もですね、減少したということです。一方、海外販売についてはですね、微減ということで61万5684台、北米では 19% 増ということでですね、相変わらずやっぱり北米市場というものが調子がいいという状況、これがね、21万4189台と 19% 増ということですが、一方中国では、春節に伴い各社の販売競争が激化したため、36% 減の8万3332台に落ち込んだという数字でございます。こちらね、販売の話ですけれども、トヨタの世界生産、のこちらもですね、2022年12月以来14ヶ月ぶりの前年割れで 3% 減の73万7178台ということで、こちらも同じくですね、トヨタ織機とダイハツの認証不正の影響で国内生産 13% 減の24万6447台と14ヶ月ぶりに減少に転じたことが響いたということです。はい、なかなかですね、まあ、やっぱり不正、不祥事、こういったものが起きるとですね、数字にダイレクトに影響するんだなということがよくわかるわけです。なのでそうすると生産とかね、販売が滞る、そうするとトヨタの収益が悪くなる、トヨタの収益が悪くなるから配当とか時価総額に影響を与えるということで株価が下がる、時価総額のね、算定というか将来の収益が下がれば配当原資も減るし、その分収益性が悪くなれば、みんながね、欲しいと、トヨタの株を買おうと思う人が減るので、時価総額が減る。すなわち、一株あたりの価格が下がるということで、株価が下がる影響というものが起きるわけですけれども、まあ、それでもトヨタですね、やっぱり今、世界的に EV よりも、まあ、やっぱりエンジン自動車って大切だよねっていう動き、揺れ戻しが来ていますんで、それもあってトヨタ北米での販売とかが好調、生産も含めてね、好調という動きになっております。で特に今為替が、昨日もですね、林官房長官の方からも牽制球を投げまして、なんとか151円台前半の円安相場ということになっておりますけれども、この辺もね、下支えしてトヨタの株価というものは好調の状態を維持しておりますけれども、やっぱりまあ不正の問題とかこの部分がですね、もう一度なんか同じようなことが起きる起きないみたいなことになってしまうと、最強トヨタとはいえ深刻な影響が出てくると思いますんでね、しっかりと体制を立て直していってほしいなと思います。一方ですね、まあ、ちょっとその EV 絡みで、自動車EV 絡みでちょっと面白い記事だなと思って見つけたのはですね、中国の恒大グループ、エバーグランデですね、中国の不動産デベロッパーで、非常に今債権問題で揺れている、まあ、数年前から揺れてるんですけれども、この中国恒大グループもですね、なんとEV 電気自動車の子会社を持っていたんですね。ちょっと僕それ知らなかったんですけれども、今経営再建中の中国不動産大手中国恒大集団、エバーグランデですね、こちらの子会社で、EV メーカーの中国、恒大新能源汽車集団、新しく能力のある原動力、源流、源の頼朝の源ですね、新能源、汽車具集団ということで、まあEV を意味してるんですかね。 新しい能力源という、こちら27日に発表した2023年12月期の決算、最終損益が119億元、約2500億円の赤字ということです。だいたい今1元、中国のね、1人民元が21円ぐらいですので、まあ20倍するとだいたい日本円の印象になるのかなと思いますけれども、こちら赤字が縮小したものの厳しい経営が続いているということで、なかなかね、2022年9月に、今から1年以上前ですね、2022年9月に、発売した多目的スポーツ車 SUV の、23年末まで、昨年末までの累計販売台数1389台にとどまったということで、なかなか EV もね、作れば売れるというわけでもないですし、このあたり非常に、厳しい苦しい状況というもので、そういうのが見て取れる話なのかなと改めて思います。なのでね、これからまた、EV とか車自動車のこう勢力図というものがどうなっていくのか、このあたりもですね、EV 作っときゃいいっていうわけじゃない、 EV に乗り遅れないようにしなきゃいけないということでね、日産とホンダが EV 絡みで、一緒に協力してやっていこうっていうような、まあ、こういった話もあったりしますけれども、本当にこうどういうふうにそのあたりになっていくのかというのをね、見ていかなければいけないなと思います。はい、続いて丸3としまして、先ほどね最後の方 EV の話もしましたけれども、やっぱり新技術新技能という意味では AI、まあ、2023年のね最大のトピックキーワードでもある生成 AI、こちらの AI 絡みでですね、昨日、まあ、アメリカ時間27日ですね、日本時間では昨日の発表でしたけれども、アメリカの Amazon.com 生成 AI 人工知能分野のアメリカ新興企業アンソロピックに追加投資をしたと発表しました。これまですでにですね、アマゾン2023年9月にこのアンソロピックと提携して12億5000万ドルを投資しておりましたが、その際に投資を最大40億ドルに増やす計画も表明しており、アメリカ時間27日にですね、追加投資27億5000万ドル、いっぱいいっぱい最大のところまでですね、投資を実行したということで、上限まで投資を積み増しました。これでですね、Amazon.com、過去に投資をした中で、Amazon による投資としては過去3番目に大きい、数字ということになりました。一番大きいのはですね、2017年にやったホールフーズマーケット、食品スーパー宛てに137億ドル。そして2022年に MGM、映画制作会社ですね、こちら85億ドル。それに次いで、今年2024年、アンソロピック AI、去年の分と含めて40億ドルということでね、非常に大きい金額になっておりますが、こちら新興企業1社に投じた金額としては Amazon として最大規模ということになり、こちらね、非常に大きい投資ということになりますが、まあ、アメリカのね、一番その AI で有名といったら OpenAI ですよね。このオープン AI に対してはマイクロソフトが累計で130億ドル、投資をしておりますので、まあ、それと比べるとちょっと金額ちっちゃく感じますが、実はこの Amazon.com だけがアンソロピックに投資をしているわけではなくて、Google も投資をしており、いろんなところからね、投資をしております。なので、今、まあ、オープン AI とマイクロソフト連合対アンソロピック、Amazon、Google 連合みたいなね、まあ、こういう構図に今なりつつあるのかなと思っております。で、マイクロソフトはですね、OpenAI の理事会にオブザーバーも派遣して関係を深めている中、今回 Amazon はですね、日経新聞の取材に対して、Amazon としてはアンソロピックの取締役会に人を送らない、オブザーバーも置かないということを考えており、40億ドルの出資もですね、結局転換社債の仕組みを使うということで、株主としては少数株主にとどまの地位にとどまるということのようです。このアンソロピックという会社、オープン AI から独立した元オープン AI の人物であるダリオ・アモデイさん。この人がですね、2021年に設立して、生成 AI の基盤となる大規模言語モデル、クロードの開発を手掛け、 最新のクロード3では処理できる情報量を増やしたほか、日本語などでの回答精度も高めているということで、オープン AI の技術基盤の性能を一部では上回ったとしているということです。なのでね、非常にこのAmazon や Google のクラウドを通じてクロードの技術を提供しておりますけれども、OpenAI の対抗馬としてアンソロピック評価を高めているということです。クロードを使って Google のね、Google にもクロードを提供されているので、それを使っている知人とかによると、チャット GPT よりもレスポンスが早いみたいなことをね言ってたりとかするので、僕も気にはなってるんですけれども、まあとりあえずチャット GPT でいいかなと思ってチャット GPT を僕は使ってます。はい。で、他に AI 絡みではですね、スラック、こちらビジネスチャットのスラックにですね、アメリカのセールスフォース28日人工知能機能を搭載すると発表しました。このスラック AI という独自の生成 AI モデルを使って検索とか要約機能を使えるようにするということですが、すでに2月からアメリカ、イギリスでは提供がスタートしており、来月4月17日から日本でも始まるということでございます。で、料金は未定なんですけれども、アメリカ、イギリスでは1アカウントあたり追加で20ドル、約3000円というケースもあるということで、ちょっと高いなという気はしますね。検索とか要約機能とか。そういうものでっていう考えると、メッセージ内容以外に対話内の添付ファイルやリンク先などを参照する機能も今後開発するということなので、まだちょっとね様子見なのかなと思いますが、ただその一方で、ちょっと強みだなと思うのはですね、アメリカのオープン AI の AI モデルと連携した要約機能などを過去スラックは2023年から提供していたのですが、今回このスラック AI の導入で自社開発のモデルに切り替えて、その結果データ処理はスラック上の対話と同様、セールスフォースのデータセンター内で行われるということで、入力した内容を AI の学習には使わず、信頼性や安全性が担保されているということで、あくまでもその中だけでね、検索して、精度を高めるということ。過去、このね、チャンネルの中、スラックのビジネスチャットの中でこういうふうな会話がなされてるが、こうすべきなんじゃないですかみたいなね、提案ができるっていうことなんですかね。なので、まあ、使い方次第によっては、ちょっと安全性とかね、信頼性とかが心配で、使ってはならないと、禁止している大企業とかね、大手、企業とかもあったりするので、まあ、そういったところにとっては、このスラックでの、限定された範囲内でのデータ参照をして使うというのは、まあ、ちょっと意味のある仕組みなのかなと思います。もう一個、生成 AI 絡みのニュース記事で、人工知能開発のパークシャーテクノロジー、こちら昨日28日生成 AI の基盤となる独自の大規模言語モデルを開発すると発表しました。長文理解に優れている深層学習の方式を採用し、現在主流の方式を採用した LLM に比べて3倍の速度で回答生成ができると見ており、この、ね、スピードが速くなってくれるとすごく嬉しいなと思うのと、こちら言語としてはですね、なんと英語と日本語に対応するということでね、非常に嬉しい限りでございますね。これちょっと僕全然内実わかんないですけど、英語と日本語って結構一番遠く離れた言語だと思うんですよね、言語体系として。やっぱり、日本語から英語を勉強するの大変だし、英語話者の人が日本語を勉強するってすごく大変だし、まあ、そういった意味でも、日本語と英語両方押さえておくと、いろんな言語のカバー率とかも高くなっていく、その学習精度がその後高くなるとか、そういうのもあるんですかね。なんか、ね、嬉しいですね。日本語と英語に対応していただけるということで、非常に生成 AI の分野もですね、今、大きく動きが あるということですので、引き続きしっかりと見ていきたいと思います。はい、続いて、丸四の話題としまして、タイですね、東南アジアの国、タイ。こちらで同性婚合法化へということでですね、3月27日タイの下院議会で同性婚を認める法案が賛成多数で可決されました。タイ、下院と上院がありますので、今この下院を通過した後はですね、上院に渡り、上院も通過して国王の承認がなされれば 国王承認後の120日以内に施行される可能性があるということで、もしこれがですね、施行ということになればアジアでは台湾、ネパールに続いて、同性婚が認められる3カ国目ということになり、東南アジアでは初ということになります。今回のこの法案ではですね、民法の規定の男女個人に夫や妻を婚姻パートナーなどに変更して、法案が作成され、賛成400、反対10の圧倒的賛成多数で可決がされたということでございます。皆さんなんとなくタイと言ったらですね、 LGBTQ に寛容という印象イメージをお持ちの方も多いと思います。以前から同性カップルの間でもですね、まあ、タイというのは比較的その周りの目がですね、優しい感じもするということだし、 LGBT 観光客を誘致するキャンペーン自体もタイやっているということではあるんですが、その一方でタイ伝統的な仏教国ということもあり、仏教徒が多数を占め保守的な側面もあります。同国での LGBTQ コミュニティ非常に目立っているという反面、障壁や差別に直面するケースも多かったということで、今回ですね、同性婚を認める法案が下院で、タイの下院で賛成多数で可決がなされました。早ければ上院を通過して国王の承認がなされた後、120日以内に施行される可能性があるということで、今年中にですね、タイ同性婚が認められるということになるのかもしれないということです。僕もですね、まあこの新聞解説ながら聞きとかをね、長くお聞きの方とか、私が昔、もう10年以上前になりますけれども、タイに2年間ほどね、駐在していたことがあるので、僕もタイに住んでた時にはですね、よく同性カップルを見たりとかですね、女性なんだけれども、男性の格好をして、で女性と付き合っている方とか、まあ、そういう人も周りにいっぱいいましたので、逆にですね、あ、そうか、タイ同性婚合法ではなかったんだっていうね、まあ、そういう印象でございますが、昨日、新聞解説ながら聞きのボーナストラックの方でですね、会員限定のボーナストラックの方では、社説の読み比べを配信させていただきましたけれども、毎日新聞と朝日新聞の昨日の社説の中でですね、同性カップルの権利の話が、日本の話が出ておりました。国の犯罪被害給付制度、こちらの対象が、今現状では異性同士でなければいけないということで、同性カップルの場合それが認められないということで、不服として裁判、訴訟を起こしていたんですが、一審二審ではいやいやダメだよというのがですね、最高裁では、それがついに認められたということの社説が毎日新聞と朝日新聞展開されておりましたけれども、やっぱり世界でですね、今同性婚を認める動きというものが強まってきているという社会的潮流があります。私自身もですね、どちらかというと同性婚はあんまりその反対というかわけでは決してなくてですね、別に認めて同性婚認めたらいいんじゃないのという気持ちはあります。別にそれは個人の自由でしょうと、自分のね、こう周りにいても全然問題ないですし、僕自身は、まあ、僕は同性愛者ではありませんけれども、別にそういう方がいてもそれはそうだよねと。でそれ同士でね、カップルでなって、結婚婚姻というものでもいいのかなと思いますが、まあ、難しいのはやっぱり親御さんの気持ちですよね。婚姻っていうのは、まあ、個人同士の、もので認められればそれでいいということではありますが、じゃあ、親としてそれを受け入れられるかどうかというのはまたね、別の話だとも思いますので、まあ、そこは家族の問題の部分、結婚時代はねそれでやっていいですけれども、まあ、その家族そして家と家の関係として、それを受け入れていけるのかっていうところ、その自分の息子の、例えばパートナーが男の男性、それを受け入れるということがその家族側ができたとしてもですね、反対側の家族とこっち側の家族 が両方家族になれるのかっていうと、またちょっとね難しさがあると思うんですよね。その婚姻っていうものがお互い個人同士の結びつきっていうことで考えれば全然それで問題ないんだけれども、家族全体ぐるみで家族関係を、築いていくことができるのかっていうと、まだまだその制度が整っただけでは乗り越えられない部分っていうのがあると思います。そこの部分について、まあ、どういうふうに社会が手当てをしていくのか、社会全体でそれを受け入れていくのかっていうところ、さまざまなところで、今制度上の障害があるところ、精神的な、ね、考え方のところとかで、受け入れが難しいとか、そういうところをどういうふうに社会全体で受容していくことができるのかというところがね、今非常に、求め、日本社会としても考えていかなければいけないところだなというふうに改めて思います。世界同性婚ですね、2001年4月に、オランダで合法化されて以降、比較的、ま、ヨーロッパの方で、認められていったという流れで、今、2023年12月末時点で37カ国とかなのかな、ちょっとすいません、僕ちゃんと数えられて、まあ、世界200何十カ国という中でですね、パートナー関係、婚姻というのが認められているのが、34カ国とかなのかな、これいつの時点の数字だろう。婚姻とほぼ同等の代替制度っていうのが30カ国、婚姻が34カ国、婚姻とほぼ同等の代替制度というのが30カ国ということで、結構ですね、今地図で見ると南米、オーストラリア、ヨーロッパ、この辺はですね、非常に婚姻というものが多いという中、犯罪か迫害っていう風にね、されてしまっている国もある。そういった状況の中、今回タイではですね、合法化に向けた動きが出てるということです。意外だなって思ったのがですね、スイスですね。スイスだと2022年の7月で、なんとなくそのオランダとスイスって聞くとですね、安楽死とか、まあ、そういったことも含めてなんかこう先進的にそういうのを導入しているっていうような印象があるんですけれども、同性婚についてはですね、スイスは2022年7月から合法化、同性婚を法的に認めるっていうことになっているので、なかなか、意外だなということで、まだまだ世の中知らないことがたくさんあるなということをかみしめながら、今日も新聞解説ながら劇を配信させていただきました。ということでですね、今日のラジオ新聞解説ながら劇はここまで。皆さん金曜日はですね、ラジ歴本体の方も配信しておりますので、ぜひそちらの方を お楽しみいただければと思います。はい、それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。